ウォーカー体験記、盲導健康補正と暮らした1年。こんにちは、ゆめかです。今回からパピーウォーカーの体験談を複数回にわたって、シェアしていきたいなと思います。で、我が家では2017年から2018年の1年間盲導犬のパピーを預かって育てたというね、体験があります。で、うちは盲導犬協会の職員でもないし関係者でもありません。本当にパピーウォーカーをね、体験した一般市民の目線でいろいろなね、お話をちょっと皆様にシェアできたらいいなと思っています。第1回目の今日はメニュー3つ予定しています。1つ目はまずパピーウォーカーとは何、基本の基本ですね。2つ目、パピーウォーカーのいいところ。3つ目、こんな人におすすめ、ということで早速1つ目に入っていきましょう。パピーウォーカーとはズバリ、盲導犬協会から子犬を預かって1歳になるまで家庭で育てるボランティア活動です。子犬のことをパピーというのでパピーウォーカーと呼ばれています。で、こちらは大きくなったら、だいたい1歳になった頃なんですけれども、協会にその子犬をお返しするということで、本当に一時的に1年間預かるという形になります。で、この子たちは将来盲導犬になるかどうかの訓練をね、受けていく子ですので、まあ盲導犬の育成に少し協力をするというふうなことになります。で、子犬を預かって育てる作業に関しては特に報酬などはありませんので、まあ、ボランティア活動と位置づけられているわけですね。で、預かっている間は本当に普通の家庭犬のような形でね、一緒に普通に生活をするんですけれども、唯一ちょっと違うのが、定期的に協会の方がね、自宅に訪問されて毎月指導をしていくっていうことがあります。今毎月って言っちゃいましたけど、我が家ではだいたい月に1回の間隔でね、協会の指導員の方が来てくれました。はい。で、それ以外は普通のね、お家の普通のワンちゃんみたいな感じで、いろんな経験をしながら社会性を身につけていくっていう、ね、非常に重要な位置づけであるわけです。で、パピーウォーカーになるための条件というのは協会によって結構違うんですけど、まあ大体大きなところで言うと、まあ一人世帯ではないことですね。複数の人がいる世帯、家族、うちは夫と私と2人ですけれども全然 OK でした。そして、まあ、室内飼育ができることですとか、あと年齢制限も割とあるかなと思います。私が関わっていた協会さんでは主に世話をされる方が原則65歳以下というようなね、年齢制限もありました。で、お子さんがいらっしゃる家庭は全然問題ではないんですが、未就学の例えば幼稚園児とか赤ちゃんとかね、お子さんが非常に小さい場合は小学生になるまでお待ちいただくこともありますというようなね、ルールがあったりもします。はい。で、まあね、うちもパピーウォーカーを始める前にいろいろな段取りとかはねあったのですが、そういう細かい経験談は2回目以降に回すとしまして、今回はね第1回目ですから、さらっと次の項目に進めていきますね。2つ目のメニューとしましては、パピーウォーカーのいいところですね。で、これはですね、いろいろあるんですけど、まずね、一番私が感じる大きなポイントは、ラブラドールレトリーバーの一番可愛い時期をべったり過ごせるっていうことです。でね、うちはラブ ラブラドールレトリーバーのパピーを預かりました。あの中には盲導犬候補生のパピーとしてはゴールデンレトリバーだったり、あとゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバーのミックスの、子もいたりするみたいなんですけど、まあその3種類どの種類にしたとしてもね、この生後2ヶ月から1歳になるまでってもう、お宝時期なんですよね。どの犬種も子犬って可愛いんですけど、特にこういうラブラドールとかあのゴールデンレトリーバーっていう大型犬ってね、もう1歳過ぎてしまうと体格が大きくなっちゃうんですよ。体重も30キロとかになっちゃうので、まあしたくてもできない抱っこなんですよ。もうどんなに可愛くても抱っこが難しい。あの動物病院に行ってさ、狂犬病の注射しましょうとかいう時に大人が2人がかりでよっこらせって持ち上げたりはしますけど、あのいわゆる小型犬にねできるような、わーかわいいねって言って抱っこしてね、膝に乗せてわーとか高い高いとかね、できないですからね、大きくなったら。それがあのこのパーピーの頃だけはできるんですよね。なのでまあ、言い方はどうかあれですと思いますけど、まあレトリーバーの一番こう美味しい時期にね一緒に過ごせるっていうところがね、私的には一番おすすめだったりします。はい、では3点目のこんな方におすすめですに進みましょう。はい、羅列すると、1、犬をお迎えしたいなと考えていらっしゃる方、2、パピーウォーカーに興味がある方、3、犬が好きな方、4、大型犬が好きな方、5、動物が好きな方、6、盲導犬ってどうなのだろうと気になっている方です。で、例えばそうですね、これまで犬と暮らしたことがないよという方で、例えばお子さんにね、犬飼いたいってせがまれちゃって、犬を迎えるかどうしようか迷っているっていう方も、ぜひね、このパピーウォーカー考えてみられるといいと思うんですよ。ね、なぜなら犬と暮らすっていうことって、実際に体験してみないと自分たちの生活に合ってるか合ってないかってわからないですし、あとね、例えばアレルギーがあったりとかね、一緒に暮らしてみて、あ、実はダメだったみたいなことってね、あると思うんですよ。まあ、これまで犬と暮らしたことがある方は心配がないんですけど、ね、犬と生活したことがないっていう方が突然ね、例えばペットショップで見つけた可愛い子をお家に迎え入れましたと。で、一緒に暮らしてみたら、ちょっとライフスタイルが合わないとか、例えばね、家族の誰かが、突然そのアレルギーになってしまったっていうこともね、ありえるんですよね。で、そうなった場合に、じゃあもう一緒に暮らせませんとか言ってね、結論を出しちゃうと悲しい結末になっちゃいますよね。ですけど、まあこのパピーウォーカーであれば、ちょっと趣旨はね、本当は盲導犬育成に前向きに賛成しますっていう活動ではあるんですけれども、でも犬が好きでちょっとお試しで飼ってみたいなっていう方にも実は向いてるんじゃないかなと私はね思います。なぜならね、飼ったことがない方でも、定期的にその盲導犬協会の方が来ていろいろ教えてくれますし、わからないことがあったら質問にも答えてくれるしっていうのもありますし、で1年間でさようならお返ししますっていうことになるので、まあ、仮に犬との暮らしが合わなかったとしても、何かね、悲しい決断を自分で下す必要はないわけです。1年経ってお返しすればね、終わるっていうのもありますし、もし1年間もうどうしても無理ですっていう場合は、必ずね、盲導犬協会の方がね、もう引き取ってくれますのでね、そういった面から、ちょっと突然なんかネガティブサイドからおすすめポイントを言っちゃいましたけれども、これは本当に大きいじゃないかな、本音ベースではって思います。まあ、とはいえパピーウォーカーされる方は、まあ、割ともともと犬が好きですっていう方もね、多いと思います。実際に我が家もね、このパピーウォーカーを始める前にラブラドールレトリバーを飼っていたんですよ。で、14年間ね、その子と一緒に暮らして、その子がね、亡くなってしまったのでということで、パピーウォーカーに申し込んだっていう経緯があります。そしてそのパピーウォーカーをしている時にね、 刺激犬に対して少しネガティブなイメージを持っていらっしゃる方ともね、お会いしたことがあります。要は人間の都合で犬を働かせるってどうなのってね、おっしゃる姿勢の方がね、いて、その方はなんか、トイプードルかな、トイプードルを連れていらっしゃった方なんですけどね、そんな印象を持ってらっしゃる方にもラブラドールとね、過ごしてみられるとまた意見が変わるかもしれません。まあもちろん変わらないかもしれないけれども、お試しでね、やってみられるといいんじゃないかなって思うんですよ。というのはね、私はラブラドールともうかれこれ15年20年ぐらい一緒に暮らしているので、ラブラドールという犬種が本当に人と一緒にいることがね、すごく好きで嬉しいんですよ。ほっとかれる方が嫌っていうね、そういうね、気質のようなものがあるので、そういうね、ラブラドールとかそのゴールデンレトリーバーっていう犬の気質にね、触れていかれると少し盲導犬に対する、印象も変わってくるかもしれませんよ。ということでね、盲導犬のパピーウォーカー、ね、少しでも興味があってこのね、録音を聞いてくださった方には検討していただけたら嬉しいかななんて思います。と、一旦ねここで録音を止めて一通り聞いてみたんですけど、言い忘れていたことがあったので追加しますね。おすすめな方ね、もう一つあるんですよ。それは定年退職なさったご夫婦です、もしくは50代でね、早期退職をされた方なんかもね、おすすめで、おそらく50代後半とか60代のご夫婦はね、お子さんがいらっしゃったご家庭でももうね、お家を出られていることが多いんじゃないでしょうか。で、夫婦2人だけでね、なんか若干寒い感じの暮らしをされているかもしれません。ねえねえ、まだ50代60代前半なんてのはもうパピーウォーカーガンガンいけますからね。でしかもね、1年間だけですからね、ちょっとぜひお試しでやっていただきたいと思います。まずね、パピーが来ることでもう夫婦の仲もね、仲良くなるというか、会話がね、盛り上がってくるんですよね。喧嘩にもなるかもしれないけどね、おそらくあっという間にドタバタドタバタね、過ぎていきます。でもきっとね、毎日が楽しくなることは間違いないと思いますから、はい、定年退職する世代かなの方にも絶賛おすすめ中です。ということでね、今回はこれで以上にしたいと思います。お聞きくださってありがとうございました。それではまた2回目の録音でお会いしましょう。さようなら。